仕組み系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは社長のナンバー2、右腕の罠についてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、今日のね、あのテーマはですけれども、先日、はい、あのちらっと清水さんとあのお話をしている中で、このナンバー2の話題にですね、ちょっとなりまして、
はい、
そのことについてもうちょっと、まあ、深掘りしてお話を聞いていきたいと思ってるんですけれども、
はい、
実はあの、まあ、ナンバー2とかね、右腕っていう言葉ってビジネスの世界ではやっぱすごい重要だって、あの最近どころかも昔から言われてると思うんですよね、
うん、
で、あの右腕とかナンバー2の本とか、
はい、
まあ、そういう、こうナンバー2とか右腕を育成するサービスとかっていうのが、まあ、結構多いと思うんですけれども、
はい、
実はね、そういう僕自身も会社立ち上げ時ってこうナンバー2ポジションのサービス、うん、まあ、うちの会社自体がその社長のナンバー2のポジションのとしてのサービスっていうのを展開してきたんですよね。
そう
なので、はい、まあ、うちの、まあ、メッセージとしてはナンバー2とか優秀な、そうサポートする人がいた方が会社を伸びるよっていうふうに、思ってきましたし、今もそう思ってるんですけれども、で、かつですね、僕の知り合いでもそのナンバー2を育成するような会を、運営されたりするので、はいはい、まあ、僕の中ではですね、ナンバー2右腕大事っていうような頭でずっと来たんですが、うん、ところがその、ね、はい、先ほど言った先日お話したっていう内容の中で、清水さんが、はい、まあ、実はナンバー2とか右腕のリスクとか、あの、はい、まあ、罠って言ったらね、ちょっとあれかもしれないんですけども、ちょっと気をつけるべきところがあるよっていうような話が出ましたので、はい、あ、はい、そうなんだということで、今日はですね、はい、その部分についてちょっとお伺いしていきたいなというふうに思ってます。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい。
はい、
確かに、まあ、ナンバー2いた方がやりやすいっていうか、楽になりますよね、社長は。
はい、間違いなく。ね、はい。
で、あと、起業するときの話なんですけど、うん、その、社長が一人で起業するよりも、その創業メンバーが二人以上いた方が、まあ、成功する確率って高いっていうふうに言われてるんですね。
あ、そう
ですね。データが、データが出てるんですけど、ちょっと何パーか忘れちゃいましたけど、まあ、とにかく、一人でやるよりも二人以上いた方がいいっていうことで、はい、まあ、その辺はもう皆さんご存知のいろんな事例がね、出てると思います。ホンダとか、
はい、ソニーとか。
そうですね。はい、はい、で。そういうパターンは、まあ、一個あって、うん、で、多分、今のお話というか、ほとんどの経営者が今悩んでるのは、これからナンバー2を作りたいっていう話。あ、
そうですね。
かなと思うんですよね。はい、こういう質問が来るってことは、はい、
うん。ナンバー2が欲しいっていう社長はすごく多くて、
はい、
でかつナンバー2になりたいっていう人も、あのナンバー2候補の人もすごい多いんですけど。
あ、そうなんですね。
そうなんです。そうなんです。でもその良いナンバー2っていうんですか、本当に右腕となる、はい、なるようなナンバー2がなかなかこう見つからないっていう悩みは社長の中では多いみたいですよね。
ああ、そうですよね。
はい。
なんかそのこれから作る場合のリスクって、まあちょっといくつかあるかなと思ってて。
はい。
で、それを罠っていうふうに呼んでて。
ええー。
それいろんなセミナーとかにも私もお伝えしてるんですけど。
あ、そうですか。
はい。ちょっとそれいくつか、ピックアップしてお話ししたいんですけど。
お願いします。
はい。まず一つ目が、僕ら職人型ビジネスって言ってるじゃないですか。
はい。
社長に依存してるビジネスのことを、うん。で、そういうビジネスってすごいリスクがありますよねっていう話をしてるんですけど。で、そういう時に、まあ、ナンバー2が、まあ、うまいことこう作れたとして、うん、その人にいろんな仕事を増えるとなった時に、で、結局のところ、それってナンバー2に依存するビジネスになりがちなんですよね。
うん。人依存ってことですね。
そうそうそう。結局人依存になっちゃってるケースが多いっていうことなんですよね。うん、だその依存してるのが社長に依存してるのか、ナンバー2に依存してるのか、その違いだけであって、
はい、
結局は人に依存してますよねっていう話。
うん、ナンバー2、ナンバー2って、ね、ナンバー2ありきで考えて、
はい、
まあ、その人によナンバー2ができたよかった、じゃあお願いしますってなったら、はい、本当人依存になっちゃいますね、
は
い、単純に。
そうそうそう、はい。意外とそういうケース多いんですよね。だその後当然ナンバー2って社長ほどはなんていうかな、会社にはコミットしてないじゃないですか。やっぱり株も持ってないケースもあるし、
はい、
そう考えると、やっぱり離職しちゃうケースもあったりするし、
うん、
場合によってはね、社長の無茶ぶりが多いと、疲労しちゃって、ちょっと疲れちゃうっていうところもありますよ
ね。うん、確かにそういう意味だと、ナンバー2も、
はい、
ある意味、その、なんですか、職人的というか、社長とは違う意味で、はい、こう社長をサポートするために、いろんな広い知識を持ってるとか、
うん、
すごい器用な、
うん、
人で、あとまあ人間性とかもあるかもしれないですけど、
はい、
もうそういうポジションのナンバー2のポジションで職人型っていう人は多いと思いますよね、はい、
そうですよ、うん、なんかそこにリスクまず1個あるかなっていう
人依存
と、
はい
はい、あとそのナンバー2が育ってきて結構社内で力持ってくると、
はい、
もう1個問題になるのがこう、うん、トップが2人体制になるっていうイメージになるんですね。社員、はい、社員からする、
うん、
で。そうすると、ナンバー2の人からは指示が来ますと、社員に対して。
はい。
で一方の社長からも来ると、指示が。で、ここは別の場合もあるんですよね、指示の内容が。
うん。
そういう社員にとってのこうダブル指示が来ちゃうっていう混乱の元となることがあるっていう。
はい、ああ どっちを聞けばいいんだみたいな。
そうそうそう。
はい。まあその時は関係性が強い、仲がいい方の言うことを聞いてみようみたいな。
そうそうそうそう。
ありますよね。
で、それ場合によってはそのナンバー2の方が逃げれちゃうと、
ええ、
だんだんその人の派閥ができちゃうみたいなね。
あ、でもなんかすごいよくあるような話ですよね。そうそうそう。よく聞く話だなと思うんですけどね。
社長としてはあれ任せてたつもりなのに、あ、なんかいつまでか自分の居場所ないじゃんみたいな感じになってる。こういうリスクもあるのかなっていう、
はい、ね、ありますね。
で特に職人系のその仕事だとそれがさらに発展しちゃうと、うん、ナンバー2がこう社員引き連れて独立しちゃうみたいなパターンもあると、う
ん、ありますよ ね、 ね、聞きますよね。
そうだからそういうリスクは結構あるかなって思いますよね、はい、
なるほど、
うん
うん、
あともう一個が、
はい、
そのナンバー2の人がどういう気持ちで今そのポジションやってるのかなっていう
気持ちいい、ね、はい、
はい、まあ、将来こう社長がリタイアしたら自分がナンバーワンになるっていうつもりでやってるのか、
はい、
もしくは世の中には自分はもうナンバー2しかやらないって決めてる人もいるんです
よ。ああ、いると思いますよね、はい、ね、
そうですね。だその辺をちゃんと社長が把握してないと、なんか社長がリタイアしたいと思った時に、うん、社長としてはその人に購入を任せたいと思ってたんだけど、
ああそうかそうか、
いや僕はナンバー2しかやらないので、
はい、
社長なんてやりますよみたいな感じになっちゃうパターンもある。
期待値の違いですよね。
そうです、はい。
はい、
こういう話がね、うん、実際にあったんですよね、僕のお客さんで。
そうなんですか。
はい、
譲ろうと思ってたのに、みたいな。
そうそうそう。まあ、ちょっと社長がまだ若かったんで、
はい、
まあ、じゃあ、ということで別の人を探そうかなみたいなになったんですけど。
うん、
それ切羽詰まってからそういうことになっちゃうと、ちょっと、困っちゃいますよねっていう。
はい。なるほど、なるほど。
なんかそんなようなちょっとリスクがやっぱりあるかなっていう気がしますよね、
う
ん。
そういうことなんですね。
はい。
でもね、そういうなんか、まあリスクがあるっていうのを分かった上で、
はい。
ってことは、まあそれが解決できる手段もあると思うんですけど、
はい。
はい。だからそういう解決できる手段をやりながら、こうナンバー層を育てていくっていう形が理想なわけですよね。
うん、そうですよね、
はい。はい。それぞれどうすればよろしいですかね。
まず、ナンバー2って言ってますけど、そのナンバー2の職務って何なのって話ですね。
はい。
社長がいて、そのナンバー2の役職ってどこに当たるのって、組織図で言うと。初めの一歩目はその考え方で言うと、やっぱり組織図があって、うん、
はい、
それぞれ職務があるじゃないですか。
はい。
社長がいて、その人のじゃあナンバー2っていうのは、その COO なのか。
うん。
もしくはなんか別の役職なのか、その役職の職務ってどこまでなのみたいな、
うん、
そこもやっぱ定義づけをしとかないといけないかなっていう気がしますよね。
だ社長としてとか、はい、まあ、会社として、
はい、
このナンバー2のポジションに、まあ、ナンバー2のポジションがやるべき 職務っていうのを決めて、
はい、
うん、明文化しておくと、
うん
うん、っていうことですかね。
そうですね、
うん、
あとは、そのナンバー2がまあ育ってきたとしたら、そこのやっぱ下も育てていかなきゃいけないですよね。
はい。
だからそういうふうにこう連鎖的に人が育つようなやっぱ仕組みを作っておかないと、一番最初に言ったナンバー2に依存したビジネスになっちゃって、うん、その人抜けたら終わっちゃうみたいな、もう一回社長が現場に入っちゃうみたいなパターン、うん、
はい、
こういうのはよくあるかな
って
気がしますね。
ナンバー2のそのこの人がいいからナンバー2にしようというよりは順番的に、うん、まあ、そのいわゆる仕組みですよね、うん、
はい、
ナンバー2の職務としてこういうことをやってほしい、
うん、
まあ、それにふさわしいこの人にお願いしようっていうふうに、うん、役職とか仕組みに人をつけるという順番。
そうですね、
うん、
まあ、これいつも仕組み経営で言ってる一番ベースのところですけど、まあ、その辺がやっぱ大事かなと思いますね、
はい、なるほどね。ナンバー2っていう言葉とそのナンバー2って言葉が強いのでなんか一人やりきして、うん、いわゆるもうそれナンバー2さえいればいいよみたいな、ね、発想になってしまいがちですけれども、
うんうん、
これも他の役職職務と同じように仕組み化した上で貼り付けると、
はい、
うん、この順番を守るべきっていうことなんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
まあ、あとナンバー2とナンバー1のダブル指示があるっていう
話
がちょっとあったと思うんですけど、あれに関して言うと、はい、基本やっぱりその社長がいてナンバー2がいてその下に部下をつけたんであれば、
はい、
社長は直接そのナンバー2の部下には指示をしないっていう、
取り越さない、
うん、はい、やっぱり上司と部下の関係っていうのはしっかりあるので、
はい、
そこを守ってコミュニケーションしていくっていうのが大切かなと思いますね、
うん、それも確かにナンバー2の役職とは何ぞやっていうことが明確化されてなければやりがちですよね。
うん、そうですね、
うん、そこで期待とかやるべきことが明確化されていれば、はい、まあ、社長もそれはもうナンバー2に任せようっていうふ
う
になるので、
うん、そうですね、
はい、まあ、その役職のところに紐づいてくるかなっていうような気がしますよね、
うん、そうですね、うん、その辺が大事ですかねやっぱり、
うん、なるほど、 なるほど、
まあ、結局仕組みの上に乗せましょうねっていう話なんですけどね、そのナンバー2、
はい
はい、
うん、でも結構ナンバー2ね、まあ、仕組みといってもその人を連れて辞めちゃうとか、
はい、
っていうのは、まあ、仕組みがあったとしてもなんか気持ちの問題とか、
はい、あ、そうですね、
関係性の問題とかってありますよね。
ありますね、はい、
この話なんか意外に多いんじゃないかなと思うんですけど、
あ、辞めちゃうパターンですよね。
辞めちゃうパターンですね、
はい、
これをこう防ぐ、
はい、
まあ、仕組みって言ったらいいんですかね、その、
はい、
まあ、防ぐためにどうすればいいでしょうかっていう質問なんですけど、何かありますでしょう
か。なかなか難しいですね。
難しいですよね。
幹部が離脱しちゃうってことですよね。
そうです、そうです。
まあ一つはでもやっぱり、その、単純な話で、
うん、
その幹部がどういうキャリアを目指したいのかっていうのを理解しておかないと、
なるほど、
ダメですよね、
うん。
その人ってやっぱトップになりたいと思ってるのか、
はい、
しかそうじゃないのかっていうところがまず大前提としてあるし、
うん、
はい、でトップ目指すんだったら、あ、じゃあ、ね、社長としてはそんな言うんだったらじゃあ任せようかな、自分は会長に退いてみたいなパターンもあるでしょうし、う
ん、はい、
だその辺のなんていうかなコミュニケーションですよね、基本的な、
うんうん、ね、そのね、ま、会社、はい、
はい、
あ、どうぞ。
単純に待遇が悪いってパターンもありますよね。
待遇が悪いです。
はい。
確かにね。
はい、
うん、まあ、それで辞めるっていう場合の理由ってさまざまあると思いますし、まあ、待遇も含めてね、はい、時間が経っていくとちょっと人間関係も悪くなって、もうこの人の人だと嫌だなっていう場合もあるでしょうし、
はい、
でも今おっしゃったようにね、その自分の未来が見えないとか、
うん
うん、このままここにいて自分はどうなんだみたいな、
はい、
うん、その未来が共有できてないと、
うん、
もう確かにいてもなっていうような理由になり得ますよね、うん、
そうですね、うん、結局これって要するに社長とナンバー2の仲が悪くなったってことなんで、
そうですよね、
じゃあ、その歪みってどっから生まれてくるのかなって思ったら、
うん、
まあ、ちょっとさっきも言ったような役割分担が明確じゃないとか、
はい、
こう自分が部下に指示出したのにその上から社長が指示出してくるとか、なんかそういう細かいことが積み重なってなんか、
あ、
なんか悪くなったりすると思うんですよね。
あ、確かに一つの理由じゃないかもしれないですよね、そういう積み重ね、ずれの積み重ねで、
うん、
あ、もう嫌だなっていうふうになってしまうと。
うん。
うん。
で、結局やっぱ仕組みがないと人間関係が悪くなるっていう。
うん、そういうことですね。はい。まあ、そうかね、今のお話を伺っていくと、やっぱり一番最初にやるべきこと、で、かつ一番重要なことっていうのは、その、まあ、組織図というところまでね、行くのかどうかわからないですけれども、
はい、
そのナンバー2に期待すること、うん、で、そのナンバー2がやるべき職務、
はい、
っていうのを明確にして、お互いが納得し合う。
うん、
はい。で、おそらくですね、もうやっていくうちに、こう、どんどん職務とか変わってくると思うんですけど、
はい。
うん。まあ、つどつど見直していって、まあ、お互い共有していくと。
うん、うん。
はい。あれですよね、ドリームマネジメント？ドリームマネ、はいはい、ありますよね。
ええ。
なんか、それも、なんか未来の話だと、それも必要になってくるかなって今、お伺いしてて思ったんですけどね。
ああ、そうですね。その人がどういう夢を持ってるのかってい
う
こと
ですね。はい。うん。そうですね。そこにこう寄り添いながら一緒にやっていくと。
うん、そうですね。
うん。じゃああれですね、いろんなね、僕、ナンバー2の本とか、
はい、
自分のビジネス上いろいろ読んできたんですけれども、
はい、
なんかその職務を明確にするのかっていうところの視点で見たことがなかったので、ちょっと改めて確認してみたいなっていうふうにちょっと思いました、
ね。はい。あ、そうですね。
はい。で、まあ、これを聞いている方でね、社長でナンバー2欲しいなって思ってる方って結構いらっしゃると思うんですよね。
うん、うんうん。
なので、その、まあ、組織図とか職務、契約書っていうような、はい、きっちりしたものではなくても、まず自分が社長としてナンバー2がいたら、こういうことをお願いしたいなとか、こういう職務担当してほしいなっていうことをですね、なんか書き出して整理しておくといいんじゃないかなというふうに、はい、いいと思いました、
う
ん。
そうですね。
はい。
そうしないと丸投げになっちゃって、
うん、
ね、よくありがちな本人主義みたいになっちゃいますね。
そうですよね。
はい。
はい、なので、ぜひ、まあ、そういうふうな、ことを一度考えてみていただければよろしいかなというふうに思います。
はい。
はい。で、それでは仕組み系ポッドキャスト、社長のナンバー2、右腕の罠をお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。